京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。京都は今紅葉の見頃を迎えています。もみじ、楓は赤く染まったものがとても多くなって、そしてイチョウは一部もう葉っぱを散らしていますけれども、この黄色い絨毯もまた綺麗ですよ。この3連休は多くの観光客が京都を訪れたんですが、まだ紅葉は今月いっぱい、そして12月の初め頃まで楽しめますので、まだ間に合います。ぜひ京都へお越しください。それでは京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。
Excuse me, where's Kyoto Station?
Do
you know how to get there?
Okay, walk down this street for about 10 minutes. When you get to the corner, turn left. You will see the big station building in front of you.
Oh, thank you very much.
You're welcome. Take care.
どこでそんな英語を習ったの？
こんな子供に育てたいなら、京進ユニバーサルキャンパスへ。11月の30日月曜日から市場の南座で毎年12月恒例の歌舞伎顔見世公演が行われます。当代一の歌舞伎役者が勢ぞろいして師走の京都を華やかに彩ります。今年演じる歌舞伎役者60人の名前を書いた招きは11月の25日の朝南座の前に掲げられます。次に高大寺の秋の特別展は12月の6日日曜日までとなっています。またお迎えにあります円徳院も同じく12月の6日までです。円徳院では江戸時代の絵師長谷川等伯の襖絵などが見られます。どちらのお寺も今紅葉が見頃を迎えています。嵯峨野の人気観光列車である JR のトロッコ列車では12月の13日日曜日まで夜間ライトアップの運行中です。保津峡から嵐山までの間 1.5 キロをライトアップしています。昼間の景色も綺麗ですけども、ライトアップならではの風景も楽しみですね。なお山沿いですので、どうぞ暖かい服装でお出かけください。以上ヘッドラインでした。さてここからは少し先の観光情報をお届けする京都先取り情報コーナーです。今年も残すところあと1ヶ月となりましたけれども、12月に入ってしまうと年末年始の予定も考えますよね。そこで今回は、大晦日除夜の鐘をつける場所をご紹介したいと思います。まずですね、事前に予約ができるのは南禅寺、醍醐寺、そして清水寺などです。これらはいずれも12月に入ったら予約が始まりますので、開始日については各お寺に問い合わせるか、お寺のホームページで確認をしてください。また大晦日当日に整理券を配るのは東山の高台寺、こちらは午後10時から整理券を毎年配っています。また新京極アーケードの中にあります青岩寺さん、こちら街中にあって便利なんですが、こちらは午後11時から整理券を配ります。東山七条の重要文化財の鐘があります宝光寺さん、こちらは先着順になっていまして108人の方が鐘をつけます。このほか嵯峨野の定石工事ですとか京都大学の北にあります百万遍知恩寺なども当日配られる整理券をもらえた方は参加ができます。このほかですね、新選組でおなじみの四条大宮にあります三部寺、こちらは整理券がいらないんですね。街中にあってとっても便利です。三部寺では甘酒の接待もね、先着300人ぐらいの方かなありましたよ。自分でね鐘をつくとまた違った1年を迎えられそうな気持ちがしますよね。ぜひチャレンジしてみてください。以上京都先取り情報でした。ここからは京都の旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。大河ドラマもね戦国時代が舞台でした天智寺が終わって、来年は 幕末が舞台の龍馬伝が始まりますよね。それにちなんで京都ではもう早くも幕末ブームが始まっています。そんな中で今回は幕末ファンの方の間で静かなブームを巻き起こしていますカードゲーム京都便利堂さんの幕末月刊札というものをご紹介したいと思います。この幕末月刊札、月刊というのは中国の故事に由来していまして、人物を評価するという意味があります。カードは全部で53枚、それぞれ幕末に活躍した人物のシルエット、ゆかりの家紋やシンボル、そして時世の句、そして、月刊札のこの名前の通りに人物表などが書かれています。一枚一枚眺めるだけでも面白いんですが、坂本龍馬ですとか西郷さん、勝海舟、土方歳三とか高杉晋作なんかもねいますね。ペリーやハリス、そして篤姫なんかもいますよね。カードは53枚ありますので、トランプとしても使えるんですけども、この月刊札ならではのオリジナルゲームを考えた方にお越しいただきました。便利堂の赤峰秋俊さん、この方に今回はインタビューをしました。どうぞお聞きください。幕末月刊札というゲーム、
はい、
どうしてこのゲーム考えられたんですか？
あのですね、
はい、
幕末っていう時代はですね、結構人が入り乱れていてすごくとっつきにくい時代なんですけども、私はもともと幕末が好きなんですが、
はい、
なかなかそういうあの良さっていうのをですね、私は伝えきれないところがあってですね
、はい、
まあそういう時に、まあそのカードゲームにして遊んでもらえるようにできれば、まあ幕末の魅力っていうのを、まあ普通にあのまだ知らない方にも感じてもらえるかなと思って制作しました。
それでゲームにされたということですね。
そうですね、はい。
でまあ、これ一つ一つ見ていきますと、本当に幕末に活躍した人物がたくさんいるんですけれども、
はい、
遊び方について教えてもらいたいんですけれども、
はい、
どんな風にしたらいいんですかね。
簡単に言うとポーカーみたいなルールなんですけども、
ペアを揃えるってことですね。
そうですね、
はい、
その幕末に関連した事件であったり、
はい、
まあ、その関連した人をですね、
はい、
集めてその役を作り、ほんで点数を競うっていう風なゲームです。
じゃあ最初に、配るわけですね。
そうですね、
何枚配るんですか？
5枚ずつ、
はい
はい、
配って、そして、残りの札は
真ん中に裏返して山にして おいてですね、
はい、じゃあ1枚ずつ取って、欲しかったらもらう、
そうですね、
で捨てるっていう形を繰り返していくんです、
ね、はい、そうです、はい、
でペアが揃ったら、まあ、隠しておいて、全部揃ったら、はい、リーチの時とかなんか言うんですか？
そうです。リーチの時はですね、はい、いざ尋常にって言うんですけど。
なんでですか？
まあその、勝負、もうすぐで勝負だっていう風なところで、
掛、うん、
まあ、け声もちょっとこだわった方がいいかなっていうのがあってですね。
いざ尋常にっていうのがリーチ。はい、もうあと1枚で上がるっていうことですね。
はい。
で役ですけれども、
はい、
まあ、ポーカーで言ったらあのロイヤルストレートフラッシュっていうのが一番最強ですよね、
はい、
この幕末月刊札ではどれが最強の役になるんですか？
はい、幕末月刊札ではですね、
はい、
大政奉還っていう役が一番高い点数です。
大政奉還、はい、じゃあどんな人物が揃ったらいいんでしょうか？
はい、15代将軍の徳川慶喜とですね、
はい、
あと坂本龍馬、
はい、
あと土佐藩の家老の後藤象二郎、
うん、
あと土佐藩の藩主であった山内容堂、
はい、
あと明治天皇を集めると大政奉還という役になります。
あ、すごい。これで何点もらえるんですか？
は
い、
これで50点です。
50点、はい、なるほど。じゃあ大政奉還ね、そこの二条城であったことですけれども、
ね、
これ龍馬が考えたんですよね、基礎。
そうですね、はい、
それをその上司のっていうかね、
はい、
後藤象二郎に挙げて、それが山内容堂に行って、
はい、
で、まあ、助言されたわけです
よね。そうです
ね、そういう関わりのある人を関連づけて5枚揃えたらってことなんですね。
そうです、はい、
なるほど。他にもいろんな役ありますが、もう一個ぐらい教えてもらっていいですか？
はい、ですね、まあ、吉田松陰が作った塾で松下村塾っていうのがあるんですけども、
ありますね、山口県に、
はいはい、
じゃあそれに通ってた学生さん、メンバーを入れたらいい、
ね、はい、
ということは高杉晋作、久坂玄瑞、
はい、
吉田松陰ももちろんですけど、はい、吉田利麿も入るわけですね。
そうですね、はい、
なるほど。
この吉田利丸ちょっとマニアックかもしれないですが、はい、どんな人なんでしょうか。
この人はですね、まあ、あの吉田松陰にすごい気に入られてた一人なんですけども、まあ、最後は池田屋事件で新選組にやられてしまう悲惨な人なんです。
なるほど、はい、じゃあそういう人もゲームをしながら覚えられるということですね。
そうですね。
あと、まあ、ワンペアで言ったら、まあ、夫婦もいいんですね、
はい、
天璋院篤姫 と、将軍家定、
はい、
これが2人揃ったらワンペア。
そうですね。
あと龍馬とお龍さんでもワンペアなんですね、はい、他にはペリーとかねハリスとかそういう外国の人もいたり。
そうですね、はい、
まあ、こういう人たちをいろいろ組み合わせて、薩長同盟とか、はい、あと安政の大獄とかそういう池田屋事件もありますね、
はい、
こういう役を自分で揃えてで、まあ、どっちか早く揃った方が点数の高い方が勝ちっていうことですね。
そうですね、
なるほど、わかりました、ではこの秋ですね、さらにこの幕末月刊札が進化したそうなんですけども、続編はどんな風に変わったんでしょうか、は
い、前に出させてもらった幕末月刊札の53人の以外にですね、
はい、
また53人を選んでですね、
さらに、
はい、
はい、
それ
マニアックになっちゃいます、
はい、トランプを構成させてもらってます。
どんな人物が今度は出てくるんですか、はい、
前の時はですね、結構主要にその幕末の最後の時代を彩った人が多く出てるんですけども、うん、まあ、今回はその幕末が始まったそのペリー来航ら辺のですね、
はい、
に活躍した人々と、
はい、
まあ、その幕末を生き抜いて明治で活躍した人がまだ若者だった時の名前を使ってですね、
はい、
まあ、構成させてもらってます、はい、
例えばどんな人物が今度続編では出てきますか。
そうですね、有名なところで言うとですね、
はい、
まあ、伊藤博文とかは伊藤俊介っていう名前で出てきてたりとかですね、
はい、
で山形理朝も山形京介っていう名前で出ていたり、
は
い、
昔の名前で出てるわけですね、
はい、
他にも
あとはですね、やっぱり初めの方にその幕末の原動力になった人とかで言うとですね、
はい、
幕
末の初期というと、
そうですね、池田屋事件で亡くなった宮部貞蔵とかですね、
マニアックだな、はい、
金門の変で亡くなった牧泉とかですね、
あ、牧泉の神ですね、
まあ、
はい、
入れたりしてますね。
なるほど、はい、じゃあもう前回ではもう一声って思ってた人、今回は十分入れられたわけですね、はい、
そうですね。
じゃあ、前のカードと一緒のデザインですごく似てるんですけども、
はい、
一緒に遊んだりとかできますか。
そうですね、まあ、共通面を全く同じデザインにしましたので、
はい、裏もね思ったと同じような色合いですね、
は
い、
そうですね。
じゃあので混ぜて 53+53 で遊べるわけですか、
はい
はい、じゃあもう続編と合わせて、じゃあ新しく新選組でも最初の方では入ってなかった人も入ってますよね。
そうですね、
斉藤はじめとか、
はい、
伊藤杵太郎とかも入ってますよね、
はい、今
度ね。じゃあその辺も合わせて新選組で5人で集めたらとか、新しくルールとか自分で作っていってもいいですか。
はい、なので役は自分で考えれたら面白いかなっていうところもあったので、
はい、
まあ、これを見ると結構新しい役が多分作り、
うん、どんどん
出せやすいと思います、
ね、はい、仲間だけでもいいし、この敵対したもので、ね、2ピアとかでも面白いかもしれませんし ね、はい、なるほど。いや、ぜひこの両方揃えて楽しみたいですね、
はい、よろしくお願いします。
でこの、まあ幕末月刊札を作られた赤嶺さんですが、はい、まだ20代後半ということで、ね、すごいですね。これ調べるの大変やったん違いますか。
そうですね、まあ、
だって時世の句とか全部ね載ってるんですよ、は
い、結構その人物評価っていうところから探し出すとですね、
はい、
なかなか出てこないところもあったんですけども、うん、まあ、図書館で調べたりとかですね、まあ、本をいろいろ見ながら、
はい、読み漁ったりして、
はい、
研究者の人にも聞いたりとか。
そうですね、はい、
あ、そうですか、まあ、それが、まあ、ゲームになってるからすごくね入りやすいですよね、
はい、
幕末の勉強をするのにも。でこんなにこの幕末にハマっているこの赤嶺さんですけど、はいはい、幕末の魅力って何でしょうか。
そうですね、まあ、時代で言えばまだ150年ぐらい前の時代のことなんですけども、やっぱりその若い人たちがすごく活気があった時代だなっていうのはすごく感じますね、
うん、
はい、
20代30代の人がなんかかなり動かしてますもんね。
そうですね、
世の中、
はい、
そこが一番の魅力です、はい、 ちなみに一番好きな人はどなたなんですか？
あの長州藩の高杉晋作が好きです。
なんかイケメンやったそうですね、はい特にどんなところに魅力を感じますか？
高杉晋作は多分私と同い年ぐらいで亡くなってるんですけども、志を持って常に生きていたところはすごく魅力的に感じます。
じゃああとちょっとせっかく京都ということですので、はい、あの京都にはいろんな幕末の史跡スポットが本当今も生々しくたくさんあるんですけども、はい、あの赤嶺さんのお好きな場所、おすすめの場所なんかあったら教えていただけますか？
そうですね、まあ、その資料とかがすごく豊富っていうところではですね、
はい、
あの東山の霊山歴史館に行くとですね、はい、結構幕末のことが分かりやすく、
ビジュアルでもね、そこ分かりやすいですもんね、はい、龍馬のお墓も裏にありますし、
そうですね、
はい、
好きですね、はい、
他にはなんかいろいろあのもう本当ここで事件が起こったとかいっぱい残ってますけど、
はい、
どんなところが？
そうですね、まああのケビウス京都の前にあるんですけども、
はい、
まあ、御所に浜栗御門という門があるんですが、
はい、
まあ、そこにもその鬼門の辺で残っている傷跡っていうのが結構生々しく残っているので、鉄砲の、
ね、跡が残ってますもんね、はい、本当お迎えにありますん で,
そうです、ね、
はい、京都に観光に来られたらぜひそういうのも見ていってほしいと思います、はい、あと、まあ、私もあの京都ね、まあ、通勤しながら自転車ではなくちょっと歩いてよくあのブラブラと歩いてるんですけども、
はい、
そうすると本当にいろんなとこ史跡ありますよね。
そうですね、
あの便利堂さんもうちの近所ですけども、
はい、
近所だったらなんか面白いスポット見つけたりしましたか？
そうですね、まあ、結構繁華街になるんですけども、
はい、
あの四条から三条に上がるところに木屋町という通りがあるんですが、
はい、
まあ、そこには結構土佐藩邸跡とかですね、
うん、
マニアックなところで言えば古高俊太郎邸跡とかですね。
あ、その人は確かあの拷問にあった人ですね。
あ、そうです、はい、
池田屋事件のきっかけというか、
きっかけになった人ですね、
はい、
とかも結構さまざまな碑が残っているので、
うん、
結構何百メートルか歩くだけですごく歴史を感じる通りもありますね、
うん、
はい、
ここを通ったのかとか ね,
そうですね、
感じますよね、
はい。
この他幕末グッズって他にも揃えてはるんですか？
そうですね、まあ、結構、数的にはうちまだ多くはないんですけども、その幕末の志士を番付にしたクリアファイルとかですね、
はい、
その坂本龍馬 の, あの重要文化財になっているはがきセットとかですね、
あ,、はい、
あとは、私もコロタイプという印刷を得意としている会社なんですけども、
とっても繊細で綺麗なんですよね、
はい、その坂本龍馬が書いたですね、
はい、
手紙をレプリカで複製しているものが一応商品として販売してたりします。
はいですね、ぜひ本当にあの来年はかなり幕末盛り上がると思うんですけども、
ね、
あのまずはこのゲームを入り口に入って、はい、そしてまた京都に来ていろいろ楽しんでもらいたいと思います。はい、便利堂の赤嶺さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか？幕末カードゲーム幕末月刊札とその続編、続幕末月刊札は便利堂さんのお店ですとか、あと一部全国の美術館や博物館などでも取り扱っています。詳しいことは便利堂さんのホームページご覧ください。今回は幕末のユニークなカードゲームを取り上げました。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか？この秋から始まった英語版のポッドキャスティング京都、そしてケロログから配信中の写真付きポッドキャスティング京都はもうお楽しみいただいてますか？ iPod など携帯音楽プレイヤーにダウンロードしなくてもどちらもパソコン上でも十分お楽しみいただけますので、ぜひトライしてみてください。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。
Excuse me, where's Kyoto Station? Do you know how to get there?
Okay, walk down this street for about 10 minutes. When you get to the corner, turn left. You will see the big station building in front of you.
Oh, thank you very much.
You're welcome. Take care.
どこでそんな英語を習ったの?
こんな子供に育てたいなら、共進ユニバーサルキャンパスへ。